三原市議会だより、平成29/2017年11月、ボリューム50、三原市総務広報課発行、三原市社会福祉協議会制作。デイジー図書判例。この図書の階層はレベル4まであります。デイジー図書判例終わり。もしあなたと議会を結ぶ三原市議会だより、ボリューム50、平成29/2017年11月1日。写真説明。三原を代表する名所、特に紅葉は素晴らしく、年に何回も撮影に行きます。秋斎、秋の彩り、仏通寺。撮影者、老人大学、森平康則さん。写真説明終わり。三原市議会ホームページ http://www.city.mihara.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/。 表紙終わり。本号の目次。補正予算審査2ページ、議員全員協議会の概要3ページ、一般質問15名の議員が質問4ページから11ページ、委員会報告12ページから13ページ、定例会議決結果14ページ、市議会傍聴のご案内15ページ、次回定例会開催予定15ページ、我が町に望む夢16ページ。目次終わり。平成29年9月、定例会の概要。9月定例会は平成29年9月4日から20日までの17日間で開催しました。今定例会では3億8614万円の一般会計補正予算第2号案ほか10議案を審議し、それぞれ可決しました。ここでは補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会質疑の抜粋。民生費、子ども居場所づくり事業費について。問い、放課後児童クラブの受け入れ拡充のための支援員が慢性的に不足している中、その人材確保に向けてどのような対応をしているのか。答え、平成26年の児童福祉法改正に伴い、これまで以上に人材確保が厳しい状況になっている。このため、国が定める支援員要件の基準緩和や研修の受講者枠拡大について、国や県に要望している。今後も引き続き、ハローワークや市広報、ホームページなどを使い、積極的な求人活動をしていきたい。問い、西宮第4放課後児童クラブの建物の耐震性や災害時の対応はできているのか。答え、今回整備する建物は昭和53年に建築された 旧耐震基準の建物であるが、平屋建てであるため耐震診断は行っていない。しかしながら児童の安全を確保するため、地震・火事など不測の事態に備えた災害対応マニュアルを作成し、避難訓練等を計画的に実施している。また改めて建築士に点検させ、必要に応じた対応をしていきたい。施設維持管理費について。問い、 PCB を含む機器の処理はすべて終わっているのか、また施設のチェックはどのようになっているのか。 PCB とはポリ塩化ビフェニル、主に電気機器の絶縁油として使用されていたが、人体及び環境に被害を生ずる恐れがある物質であることから、国内生産を禁止している。答え、高濃度の PCB 廃棄物の処理期限が来年3月末であるため、改めて調査したところ、市民福祉会館で保管しているコンデンサ2台が該当したことから処理を行うものである。この度の処理により、市が所有する高濃度 PCB を含む機器の処理はすべて完了する。なお低濃度の PCB 廃棄物の処理期限は平成39年3月末であることから、該当する機器を改めて調査するとともに、期限内に遺漏なく処理を行っていく。農林水産業費、林道維持管理費について。問い、林道の維持補修は何件あるのか、また補修要望は何件あるのか。答え、旧三原地域1件、久井地域1件、本郷地域1件、計3路線である。また、土水路の補修、草刈りなど多くの要望がある。軽微な補修でより多くの補修を計画していく。商工費、三原歴史館運営事業費について。問い、三原歴史館の開館延長に伴う展示品で、民間から借り受けている資料についての貸借契約の延長はできているのか。答え、三原歴史館の来場者数が予想以上に多いことなどを理由に、開館期間を本年11月5日から来年3月末まで延長することから、引き続き展示のお願いをしていく。採決。採決の結果、議第78号ほか3件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。委員全員協議会の概要。市長要請による議員全員協議会が9月4日、9月19日に行われ、不燃物処理工場の有価物に関する調査について、他6件の説明があり、質疑応答が行われました。不燃物処理工場における有価物に関する調査について。概要。有価物の調査について6月12日に開かれた全員協議会以後の経過報告が行われた。問い、不明な有価物の調査にあたり、組合は警察に対してどういう形で相談をして、何回程度行ったか。答え、警察との相談・連携の状況だが、詳細については捜査の支障になることもあるので、何回ということは言えないが、 随時行っている。問い、6月26日の組合業務監査実施となっているが、誰が監査を言い出したのか。答え、監査は監査委員と事務局の方で協議をし実施した。従来広域組合は決算監査しかしていなかったので、行政監査として行われた。市人権教育啓発推進計画の改定について。概要、既存の法律の改正や新しい法律が制定されている状況を踏まえ、新たな人権課題に対応した計画を来年度改定するもの。問い、平成17年にこの計画を策定してから12年間改定しなかった理由は。答え、これまでは期間の定めがなかったことから改定には至っていない。今回の改定では10年間という期間を定め、社会状況の変化に応じて5年ごとに見直しを実施し、人権課題に的確に対応していきたい。嵐市立地適正化計画案の策定について。概要、将来の人口減、少子高齢化を見込み、市街地空洞化の課題に対応するための集約型都市構造の実現に向けたコンパクトな街づくりの計画案。問い、市街化区域外も適用されるのか。期限は5日。国からの補助はあるのか。答え、市街化区域内等に居住誘導区域、都市機能誘導区域、本郷地域、三原地域を設け、期限はなく交付金として50%の補助がある。大規模災害時の業務継続計画の策定について。概要、最大震度6強最高津波水位 3.2 メートルを想定し、業務の執行体制や手順、継続に必要な資源の確保等について計画を策定する。問い、1、災害時の責任者はハイレベル研修を受けるべきだ。2、災害時の職員の参集を含む初動体制を整えるべきだ。3、災害時対応携帯電話は各拠点に配備し、契約会社は複数にすべきだ。4、災害時の職員用備蓄が必要だ。答え、災害対応業務と継続業務を支障なく行い、市民の生活と命を守るため、質問で指摘された4点についてその方向で検討する。多少、本郷地区産業団地整備事業について。概要、本郷地区土地造成事業第1期土地造成工事、広島県発注、 28.5 ヘクタール、全体 49.9 ヘクタール、予定工期平成29年12月から32年9月、総事業費37億5600万円、測量、設計、工事費等含む。問い、下水道計画及び冠水対策はどうなっているか。答え、公共下水道で検討している。冠水対策は測量、調査を実施し、対策を検討する。発注済み。問い、一般県道三原本郷線道路はどうなっているか。 答え、平成33年3月までに高坂町新田から一般県道下徳倉本郷線までの区間の完成を目指している。合併特例基金及び仮称過疎地域自立促進特別事業基金の設置について。概要、合併特例基金の積立額を30億円に、過疎地域自立促進特別事業の積立額を4100万円とする。問い、合併特例基金の設置に伴い今後事業費が増えるのではないか。答え、新市建設計画及び過疎地域自立促進計画に位置づけられた事業に要する経費の財源に積み立てるものである。また基金の利子は地域振興にかかるソフト事業に、基金の元金は平成32年度以降の事業の財源として充てるものである。奈良市芸術文化センターポポロの遮音対策について。概要、三原市消防本部移転に伴う緊急車両のサイレン音の影響対策として、シャッター2箇所を改修し通用口を設置する。概算工事費用は約1400万円。問い、工事をすることで遮音性が高まるのか。答え、2箇所に通用口を設置することで公演中半開き状態で使用していたシャッターが密閉可能となり、開放時間が短縮され、遮音性が高まる。
平成29年9月定例会一般質問、市政を問う。今定例会では9月6日、7日、8日に一般質問が行われ、15人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.mihroshima.jp から、市議会から会議録検索、または市議会から映像ライブラリー。高木武子議員、障害者福祉を取り巻く市政について。問い、盲導犬を連れた視覚障害者が飲食店やホテルを利用する際の受け入れ体制はどうなっているか。答え、身体障害者補助犬法では盲導犬を同伴することを拒んではならないと定められている。不当な差別的取り扱いを受けないよう市広報等を活用し啓発を進めるとともに、飲食組合、ホテル・旅館組合などの啓発や取り組みを進める。問い、手話通訳の導入拡大について。答え、社会福祉協議会と委託契約を行い、依頼に基づき平成28年度は129件、 151人の手話通訳者の派遣を行った。事業の周知を図り、利用拡大に努めたい。問い、障害者に対するボランティア活動について、朗読録音グループに特化して聞く。グループは、朗読・録音のほか、行動支援もしている。ボランティア扱いでよいのか。答え、社会福祉協議会と委託契約を行い、委託料は CD、カセットテープの購入費であり、実費弁償的ボランティアとなっている。該当ボランティアグループには、現在の形で協力をお願いする。貧困問題について。問い、子どもの貧困に対する取り組みについて。答え、県と共同して子どもの生活実態調査を行う。今年の9月から10月を予定。小学5年生と中学2年生全員及びその保護者を予定している。調査結果を受けてより有効な事業展開を検討する。問い、子ども食堂、フードバンクの現状を問う。答え、子ども食堂はボランティア運営で、毎月2回親子連れで子ども100円、大人300円で利用されている。フードバンクは社会福祉協議会が立ち上げ、生活困窮者に緊急的速やかに食料を提供し、自立に向けた支援を行う。問い、生活困窮者自立支援制度の周知について。答え、自立相談支援事業及び住宅確保給付金事業を社会福祉協議会に委託し、自立相談支援センター三原を設置した。周知は、町内関係課、支所、ハローワークにチラシを配置、社会福祉協議会のホームページ、市広報で行っている。写真は、子ども食堂の看板です。田中博樹議員。築城450年事業後の交流人口拡大策は。問い、築城450年事業が11月で終了するが、成果として何が残るのか。答え、成果は経済面、文化面、市民意識など広範囲に及ぶ。経済面では、計画策定時の平成26年対比、28年は観光客数で55万人増、観光消費額で約17億円増、29年も順調に推移している。地域の宝を磨こうという意識も高まり、市民活動団体の自主的な取り組みも生まれてきた。問い、事業終了後も継続的な交流人口の拡大策は必要だが、今後の具体的な施策はあるのか。答え、観光元年として築城450年事業の成果や反省点を踏まえ、今後検討していく。問い、これからは選ばれる自治体を目指さなくてはいけない。そのためには、三原の魅力や強みを戦略的に市内外に情報発信する。組織横断的な営業組織を行政内に設ける必要があるのではないか。答え、現在担当課が三原の情報発信を行っているが、目的、対象、欲求を明確に定めているわけではない。まずは誰に対して本市の何を売り込むのかを明確にしたい。地域コミュニティ交通の革新技術への働きかけ。問い、路線バスや 地域コミュニティ交通の利用状況を問う。答え、路線バスの運行見直し基準は、経常収支率 20% 未満としており、該当路線は28年度8系統である。そのうち 10% 未満の三次線については現在、地域コミュニティ交通の導入を検討中である。また、地域コミュニティ交通の運行見直し基準は 10% 未満だが、すべて基準を満たしている。問い、革新的な解決策として、自動運転バスの実証実験が各所で始まっている。内閣府主導の離島におけるバス自動運転の実証実験の候補地として、佐木島の資料を提供してはどうか。答え、内閣府に確認したところ、実証実験は沖縄県をモデル地域として行っているが、今後の参考のため、佐木島循環バスの資料提供を受ける了解を得たので対応する。また、革新的な技術をどのように取り入れていくか、国の動向などにも注意しつつ研究していく。写真は自動運転バスのイメージです。寺田元子議員、水道料金値上げはやめるべきについて。問い、向こう10年間の計画の中で水道料金の大幅値上げが検討されている。値上げを避けるための財源確保策を6点提案する。1、旧水道局庁舎は売却して収入へ。答え、市として活用方法を検討し、方向性を見出す。2、水道管整備費は一般会計の補填で実施を。答え、独立採算性が原則であり、一般会計から補填は困難。3、3億9800万円分の県受水の値下げを県と協議を。答え、直ちに県受水の廃止はできないが、広域連携協議で検討していく。4、工事落札率の引き下げを。答え、市の入札制度のもと、適正に執行している。5、高金利の企業債の借り換えを。答え、制度上、企業債の借り換えは困難。6、水道積立金を施設整備に充てる。以上について問う。答え、建設改良積立金が6億7582万円ある。問い、水道はライフラインであり、市民生活をどう守るかの観点で市長の見解を問う。答え、老朽施設の更新を控えており、経営は厳しい。料金値上げを最小限に抑える努力はするが、水道経営審議会の答申をもって判断したい。三原駅の駐輪場は無料で継続を。問い、三原駅東・西の駐輪場は開設から24年間無料で運営され、市民にはなくてはならない公共施設だ。本市は有料化ありきの利用者アンケートを行ったが、無料を継続すべきではないか。答え、各駐輪場とも特定の利用者に限られるため、平成27年度の事業レビューで受益者負担を導入すべきとの改善提案があり、有料化について意見を聞く必要があると考え、アンケートを行った。引き続き検討を進める。問い、どの公共施設であれ、市民に等しく使われることはありえない。無料の継続を求める市民の声が多いと思うがどうか。答え、まずはアンケートの意見を集約整理し、今後の検討につなげたい。その他の質問事項。 市民の生活実態に沿った税の減免制度に。
杉谷達治議員、中山間地域の活性化について。問い。中山間地域では老若男女を問わず自家用車に依存せざるを得ない日常生活を送っている。マイカーから移動手段を切り替えた人や高齢者等交通弱者への支援として、いつでも利用できるタクシーチケット交付事業の取り組みはできないかを問う。答え。三原市地域公共交通網形成計画は、市民共同による利便性が高く持続可能な地域公共交通体系の構築を実現するために策定した。タクシーチケット交付事業は地域公共交通の観点だけではなく、外出支援という福祉施策の面が大きいことから、他自治体の事例を参考にし関係部局で協議検討する。問い。地域の活性化策を進めるにあたって、何よりも活動拠点は重要なものと考える。廃校の跡地活用策がこれまでの実績をもとに、広く中山間地域全体の経済活性化に資すると判断した場合、まずは行政で整備し、活用は地域に委ねるとしてはどうかを問う。答え。小学校などの跡地活用方針として地域が利用する場合は、現状有志での無償貸付としており、利用に際して必要となる施設整備などにかかる経費はそれぞれの地域で負担していただいている。地域活動拠点は地域における活動の実績や計画を踏まえた上で配置されるものであり、地域活動拠点が真に必要な地域においては、地域と協議を重ね、地域と行政の役割分担の中で施設の整備を含めた行政の役割を検討する。今後とも地域と行政の共同による取り組みを進めていく。写真は旧脇小学校跡地活用の様子です。村博志議員、小学校中学校にエアコン設置を。問い。近年の温暖化は過去に例を見ない上昇を続けている。人類が発展するために発生し続けてきた温室効果ガスが地球環境を悪化させ、温暖化に拍車をかけていることは今や誰もが知る事実である。本市の全小学校中学校の普通教室の総数とエアコン設置の状況は、また県内の設置状況は。答え。小学校20校、中学校10校で普通教室313教室、うち特別支援教室59教室であり、エアコンは特別支援学級59教室中34教室に設置し、普通教室には設置していない。県内の設置状況は、7市が平成32年度までに設置予定で、残りの本市を含め7市は未整備である。問い。普通教室254教室にエアコンを設置した場合の建設費、ランニングコストは。答え。概算金額であるが、工事費や設計費で約8億円、ランニングコストで2000万円である。問い。夏場の暑さは耐え難く、集中力を欠き、快適で学習できる教育環境ではない。将来を担う子どもたちのために、エアコン設置に向けて検討する時期に来ているのではないか。答え。早い時期に 普通教室のエアコン設置に向けて方針決定をしていく。耕作放棄地について。問い。日本の農業は大きな転換期の中にあり、中山間地域の農業は存亡の危機にある。耕作放棄地が増えることにより、病虫害や鳥獣被害の発生にもつながり、景観形成や保水機能による防災効果など水田の機能が失われている。耕作放棄地の現状と農地に占める耕作放棄地の割合は？答え、耕作放棄地は本市全体で927ヘクタールで、農地面積は6009ヘクタールで 15% である。問い、米の生産調整の廃止により、耕作放棄地が増えているが、農地の荒廃を防ぐための施策は？答え、新たに設置された農地利用最適化推進委員や、農地中間管理機構の地域駐在コーディネーターと連携し、地域の農業者や土地持ち非農家の実態を把握し、地域の担い手への農地集積を促す。国の施策を活用し、価格的に有利な米雇用米などの新規需要米の生産振興による水田の活用を図るなど、農地の荒廃を防ぐ取り組みを進める。写真は本郷中学校です。木村久人議員。楽しく歩きたくなるインフラ整備。問い、市街地を一望でき、桜の時期には多くの市民で賑わった三原市中央公園の再整備について問う。答え、中央公園は市民のオープンスペース、レクレーション、避難場所になる多機能な公園であり、市街地を一望できる景観に優れた公園で、特徴が失われる状況であれば対応したい。問い、三原城跡歴史公園の水質水量、日本一の鯉にふさわしい透明度に、餌の管理、広場の管理、利活用について問う。答え、草刈り清掃作業を委託で行っている。合わせて地域住民や有志のボランティアで定期的に行っている。堀の水質浄化については、東町新幹線トンネルからおおむね1時間あたり70立方メートル、1立方メートルは1000リットルを引き込んでいる。公園はお茶会、音楽会などに利用され、11月には三原城かがり火プロジェクトが計画されている。基本的に火器の使用禁止や車両乗り入れ禁止など制限はあるが、多くの市民に利用してもらいたい。今後、市民にも錦鯉への餌やりを楽しんでもらえるよう検討する。問い、主要道路計画、本町小浜線、本町西線について問う。答え、中心市街地の都市計画道路は13路線あり、11路線が整備済み。本町小浜線について進捗率が 34.8%、 完成年度を平成36年まで延伸を協議中である。未着手の本町西線については路線の役割が変化しており、中心市街地活性化基本計画では歴史を感じられる快適な通りに整備することを定めており、検討が必要と考えている。問い、歩いて暮らせる町、歩行者自転車のための安全な道路整備について問う。答え、国土交通省と警察庁作成の 安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインに基づき、各自治体が取り組むことになっている。本市においては、都市計画道路を中心に自転車が安全に走行できる空間整備を進め、現在事業中の路線や未整備区間の整備を安全な空間に配慮した設計を行い、将来的にネットワークを形成する自転車道の整備につなげていきたい。写真は、三原市中央公園を望む三原城跡歴史公園です。福重正時議員、働く場づくりへの挑戦とその施策。問い、企業誘致による働く場の創出について。答え、平成27年4月以降の市内の工業・産業団地への企業立地と創業開始件数の累計はメガソーラー3件を含む6件である。問い、市内工業・産業団地全体の全従業員数は。答え、パート・アルバイトや出向・派遣社員を除く全従業員数は2750人。そのうちの市内在住者数は1890人で 68.7% を占めている。問い、従業員の市内居住を拡大する支援策は。答え、工場等立地奨励金制度の中で雇用奨励金の制度を設けており、従業員の市内居住を誘導するため、市内居住の該当者1人につき30万円、中山間地域に立地する企業には1人につき40万円の奨励制度に拡充している。問い、有害鳥獣対策事業のモデル園について。答え、集落ぐるみで取り組む総合的な対策として、詐欺島、大和町むくなし、本郷町船木地区にモデル園を設置した。現地にあった指導の結果、市内外より視察を受けるまでになっている。住みよさ向上への挑戦とその施策。問い、定住窓口を利用して市外から移住してきた世帯数は。答え、28年度は相談件数125組に対して10世帯。今年度は8月末時点で相談件数60組に対して3世帯である。問い、空き家バンクへの登録と成立件数は。答え、28年度は新規登録件数が28件。成立件数は6件である。問い、地域おこし協力隊と地域支援員の配置で得られた成果と課題は。答え、成果として地域おこし協力隊は地域外の視点から交流人口を拡大し、地域支援員は住民視点で地域の課題解決に取り組んだ。今後はより地域と連携した活動を推進する仕組みを作り、円滑な活動に向けた支援を行っていく必要がある。問い、防災・減災対策は。答え、広報誌やホームページ、出前講座や防災講演会、体験会等を実施中であり、避難誘導を目的にハザードマップを70箇所、津波注意の看板を400箇所余りに設置し、注意喚起を行う。写真は自主防災組織の活動の様子です。秋秀正議員、防災・減災について。 問い。ぬた川、天井川の木、竹、草木等の伐採をお願いしたい。河川の流れが停滞し、阻害している。7月の九州北部の豪雨のように、河川の氾濫、堤防の決壊や土砂災害など、甚大な被害が懸念される。対応はどうか。答え、市内で計画している実施箇所は、ぬた川や天井川を含め、重河川で、阻害率が大きく緊急に対応が必要な箇所を優先的に実施する。問い、国交省によると、土砂災害の死者は約6割の方が避難に援助が必要な人、自力で動けない人である。そこで、河川や土砂災害の危険性が高まった場合に、警戒区域にある病院や学校、福祉施設に直接危険度を知らせる警報メール、警報連絡を発信してはどうか。答え、特定の病院、学校、福祉施設については、今後、広島県防災情報メール通知サービスや本市のメール配信システムへの登録の促進、コミュニティ FM の活用など、適切な方法を検討したいと考えている。子育て支援について、問い、保育所、認定こども園の待機児童はどのようになっているか。答え、産後休暇や育児休業明けのニーズが年々高くなり、国基準の待機児童数はゼロであるが、一定の保育所等を希望して入所を待っている未入所児童数は8月1日現在で47人。このうち9割の42人が3歳未満の状況。受け皿については、事業者と協議を重ね、今後も未入所児童の解消に向け、保育士などの確保に取り組んでいく。問い、放課後児童クラブ。1、居室が窮屈な狭い児童クラブがあるのではないか。答え、国の面積基準に基づいて、1人 1.65 平方メートルを確保している。2、トイレの設置状況はどうか。和式トイレがあり、洋式に改善されたい。答え、できるだけ早く環境改善に努める。3、児童クラブの建物内に使用できるトイレや手洗い場がなく、郊外の多施設トイレを使用し、途上での事故などトラブルが心配である。答え、トイレなどの環境が整った未使用の施設がなく、すぐの移転は困難な状況であるが、引き続き検討する。写真は小泉からぬた東の天井川です。亀山博道議員。幼稚園、小学校、中学校の教室の気温に関する環境について。問い、多くの学校は校舎の南側に運動場があり、空気は温められて教室に届く。市街地では道路や家屋、屋根に取り囲まれ、もっと温められて教室に届く。また、教室内では子どもたちが強烈に発熱しており、外気温よりも気温はもっと高い。湿度も高い。エアコンが普及した家庭の中で生活している子どもたちにとって、30度を超える環境というのは、30、40に過酷な環境である。東京特部では、2010年に小学校、中学校にエアコンが完備されている。1、教室の気温が30度を超えた日数が一番多かった学校で何日あったか、 その最高気温は何度か。答え、6月中旬から10月中旬までの調査日数55日のうち、20日で最高35度であった。2、熱中症の発生状況はどうか。答え、医療機関にかかることは0件、保健室対応は集計がない。3、エアコン設置についてこれまでどんな検討をしてきたか。答え、設置費、ランニングコスト、メンテナンスコスト等高額になる。他に耐震化事業など優先する事業があった。問い、1、課題とする気温の基準を文部科学省が示す最も学習に望ましい28度以下に変更してはどうか。答え、30度のままで進める。2、先生はずるいという不信感を抱く子が新聞に投書しているが、信頼関係がないと学習が進まない。ストーブが不要となることも含めて、急いでエアコン設置のための計画を立てるべきだと思うがどうか。答え、事業費や事業期間、市の財政や他の教育予算に与える影響などを総合的に判断するための調査研究に着手し、今後の具体的な方針を決定する必要がある。問い、県内他市町の半数が設置することになる。他市町に遅れを取らないためにも市長の決断が必要だ。年内に計画を。答え、教育委員会に調査研究を命じており、できるだけ早い時期に実現できるように頑張っていく。グラフは、福山測候所による今年6月7月の日々の最高気温です。田原新一議員、水素社会への取り組みについて。問い、昨今の厳しい暑さは二酸化炭素排出による地球温暖化が原因とされるが、エネルギー問題とも深く関係している。温暖化に影響しない。なおかつ原発に代わる様々な新エネルギーが模索される中、国は水素社会を見据えた方向性を示しつつある。1、本市としてのエネルギー問題とも関係する脱炭素、低炭素社会への取り組みについて問う。2、家庭用燃料電池システム、エネファームの普及推進の現状はどうか。答え、家庭用燃料電池システム、エネファームの補助事業を実施している。さらなる普及を図るため、広報や情報提供等に取り組む。3、先進的取り組みとして、道の駅、三原神明の里へ水素ステーションを設置してはどうか。答え、水素ステーションの設置については、国や民間事業者の動向や情報収集を行いつつ、調査研究をしたい。4、水素社会への具体的取り組みとして、FCV、燃料電池自動車を市町公用車として導入してはどうか。温暖化防止のため、水素社会へ向けての取り組みを期待したい。答え、FCV、燃料電池自動車についても、経済性、インフラの整備状況を見ながら導入を検討したい。木原町23号線改良工事について、問い、市道木原23号線改良工事の進捗状況は、今後の工程、課題、見通しについて問う。生活道路としてこの道路は大変重要であり、 国道2号線とのアクセスで真に生きた道路とするためにも、残りの改良工事の早期完成をお願いしたい。答え、平成16年度の事業着手以来、すでに供用を開始している区間もあり、残りの工事についても、地元関係者や各関係機関等と綿密に協議、調整を行いながら、早期完成を目指したい。写真は、市道木原23号線と橋梁土台です。由美子議員、介護予防、日常生活支援総合事業の現状と今後について。問い、今年4月から介護保険の要支援1、2の認定者が利用する訪問サービス、通所サービスが市の基準による介護予防・生活支援サービスに移行した。当分の間、現行のサービスを利用可能とあるが、いつまでか聞く。答え、現行相当サービスの廃止時期は明確になっておらず、当面の間は実施する。必要と判断されれば、これまで同様、介護予防プランによりサービスが利用できる。要介護1から5の方の利用について変更はない。問い、要支援1、2の認定基準は厳しくなっていないか。答え、認定有効期間の延長制度は導入されたが、認定審査基準は変更していない。問い、緩和した基準による訪問サービス A について、地域の多様な主体を活用した高齢者への支援はどうなっているか。答え、民間企業、NPO 法人とは事業化に向けて調整中で、指定事業者については、順次緩和した基準による追加指定を行っている。今後事業者を増やしていきたい。問い、住民主体の通所サービス B は、住民が主体となって体操や運動、趣味活動などを通じて居場所や集いの場を提供するサービスで、高齢者支え合いサポーター養成講座修了者がいる団体が実施し、要支援1、2の方や事業対象者が過半数以上であることが要件となり、立ち上げ支援上限5万円、運営費上限年7万2000円の補助がある。町内会のサロン活動は、過半数の要件を満たすのは難しいと思われるが、運営費補助の対象になり得ないか。答え、市内の高齢者を対象とする、ふれあい、いきいきサロン、常設サロンなどは、運営主体となりうると考えており、条件に合えば運営費を補助していきたい。その場合は、これまでのサロン活動費の助成は受けられなくなる。引き続き、地域全体で高齢者を支える仕組みづくりを進めていく。支え合いによる地域包括ケアシステムの構築についての表とイラストが掲載されています。山本英二議員、本市の危機管理全般について。問い、北朝鮮によるミサイル発射時の対応について。1、J アラートが鳴った際の対応について。答え、武力攻撃事態に該当する可能性があることから、三原市緊急事態連絡室を設置し、関係機関を通じ、情報収集、分析にあたる。2、ミサイルが本市に落ちた時の対応について。答え、情報収集の結果を反映し、避難の指示、警戒区域の指定、救急救助等の応急措置を行う。3、これまで本市で 協議準備していることはあるか。答え、三原市国民保護計画に基づいて対応する。 4. J アラートの意味や発射後の対応について市民に対して広報はできているか。答え、三原テレビやコミュニティ FM 等多様な方法での広報を検討する。問い、ヒヤリ対策について。 1. これまでの対応について。答え、糸崎岸壁を含む市内6カ所すべての岸壁と広島空港でヒヤリの緊急点検の結果、ヒヤリは確認されていない。 2. ヒヤリが発見された場合の対応について。答え、発見されたヒアリをすべて殺虫処分し、殺虫剤入りの餌を設置するとともに、捕獲器を設置し、監視を行う。問い、職員の適正配置について、農残業デーという方法で職員が帰宅しやすいような取り組みをしているが、根本的に仕事量が減るわけではなく、次の日以降の負担が大きくなるのではないか。それよりも職員の適正配置を行い、仕事を分散し、重要な施策に力を集中することが重要ではないか。答え、職員が持てる能力を十分発揮できるよう、その時々の社会情勢や住民ニーズに合わせ、常に職員の配置を見直し、効率的な行政運営を図っていく。問い、河川内の竹の繁茂について。他県で河川の増水による甚大な被害が出ている。今後の取り組みで大事なことは何か。答え、地域との連携によりコスト縮減を図りながら効率的、効果的に進めていくという観点から、地域の方々との共同による伐木や堆積土の除去に関する新たな取り組みが重要と考えている。写真は沼田川の竹の繁茂状況です。長田陽一議員、築城450年事業後の体制及び環境は。問い、市民から提案を受けて実施した事業の方向性について、成果をどのように捉え、来年度以降はどうするのか。答え、成果は市民が自ら事業運営企画するなど、様々な形での市民参加が生まれ、参加する意識にも変化があった。事業は来年度以降も実施の意向を持っている団体があるが、経費負担などの課題もある。今後は自主自立を目指し、協議会の意見を踏まえ、支援のあり方を検討する。問い、観光協会の体制について、過去の一般質問で、3観光協会の一本化の提案をしたが、進捗状況は。答え、現在、三原、本郷、大和の3つの観光協会があり、今後のあり方と方向性について意見交換を行っているが、統合には至っていない。課題は、各地域の特性を生かした事業の継続や、会費の額の違いによる経費負担、役割分担など、整理の必要事案がある。引き続き調整することとしているが、本市としては各観光協会の自主的な判断により統合を推進できるようにできる限りの支援をしていく。高度社会人人材の育成について。問い、高度社会人人材育成については、県立広島大学経営大学院との連携による浮城塾が開塾したが、大きな期待を持っている。本市として浮城塾に求める人材について聞く。また、今後の展開についても聞く。 答え、浮代塾は本市の産業界のリーダー養成講座として実現したもので、地域の産業の担い手として地域経済を牽引できる人材を育成し、地域課題の解決と地域の産業力向上につなげていきたい。今後の展開については、一過性の事業としてではなく、来年度以降も継続的に実施していきたい。また、修了生同士はもとより、二期生以降の塾生への指導、アドバイスにも関わるなど、継続的な地域経済の活性化や、その牽引役となる人材育成を推進していく。その他の質問事項。公共施設マネジメントについて、安心安全のまちづくりについて。写真は浮代塾の様子です。
地方議員、キャリア教育コーディネート事業について。問い、平成28年度からの新しい事業だが、成果はどうか。答え、市内、小学校、中学校と市内企業が連携し、食のブランド化として新たな地域特産物の企画、開発、販売までの取り組みをキャリア教育として行う事業で、子どもたちに対しては本市のことをより深く学び、仕事の楽しさや意義を知り、将来の進路選択の能力を身につけてもらうこと、郷土愛の醸成により将来的な本市への U ターン希望者増加を目指す。児童の変化としてコミュニケーション能力や情報収集分析力が伸びた、自信を持って表現する力がついたという意見をいただいたほか、企業における子どもを育んでいく意識の醸成、新たな経済活動の創出といった成果も見られた。問い1、食に限定せず幅広い事業分野で。答え、平成31年度までは三原食ブランド化と一体的に実施し、その成果を見ながら今後の取り組みを検討する。問い2、特にIT 分野に取り組み。答え、小学校段階のプログラミング教育の影響やあり方などについての国の検討状況を見ながら取り組んでいく。問3、コーディネーターの委託を市内事業者に変え、拡充を図るべきではないか。答え、コーディネーターの役割は新たな地域特産物となる商品の企画から開発、販売までの全過程において、学校や企業、関連機関を仲介し、事業内容の調整を行うことで、市内事業者が主体となることも考えられ、今後の方向性を検討する。問い、三原で学ぶ子どもたちが将来三原に住んで働きたいと思ったときに、どんな選択肢が可能か、その選択肢を増やすために何ができるか、三原らしいキャリア教育を考えてはどうか。答え、地方創生をきっかけとして、企業と学校のコラボレーションによる特色ある取り組みができた。子どもたちの将来にとって、良いキャリア教育となるよう、現在の取り組みを来年度以降いかに進めるかをしっかり考え、事業形態にとらわれず、多面的な観点から方法や内容について検討する。キャリア教育コーディネート事業概略図があります。正平智春議員、災害時、生活弱者の避難所の確保は。問い1、災害時の避難場所のトイレ、飲料水、ゴミ処理、空調、生活スペースなどの計画はどうか。答え、拠点避難所に簡易トイレを備蓄。 災害時用の飲料水を確保。ゴミは処理計画の策定を検討している。扇風機、仮設エアコンの活用を検討している。問い2、障害者や高齢者、乳幼児を抱えた女性、妊娠中の女性などの生活弱者の生活をどのように確保するか。答え、要配慮者は災害発生時、一般の避難所へ、一般の避難所で難しい方は教室等に移っていただく。それも難しい方は福祉避難所に移っていただく。問い3、車椅子の人の生活や授乳室も必要だが計画は。答え、車椅子生活者はスロープや多目的トイレがある避難所を利用していただく。授乳は段ボールによる間仕切りや教室等を活用。粉ミルクの備蓄に加え、キットを備蓄。部落差別解消推進法の具体化を。問1、部落差別解消推進法が制定されたが、本市の啓発基本方針は。答え、実施してきた成果は尊重しつつ、差別のない社会を実現することを基本理念としている。二条に規定される趣旨を踏まえた施策を推進する。問い二、三条の二、地方公共団体は、中略、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえ、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずる。攻略。としているが、どう進めるか。答え、市の施策は、三条の趣旨にのっとり、部落差別のない社会の実現を目指し、国、県、人権擁護機関や関係団体などと連携を図り推進していく。問い3、五条、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、中略、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行う。攻略、と述べている。教育、啓発をどう進めるか。答え、人権啓発事業の充実を図り、新たな啓発方法を検討していく。職員に対する研修は、計画を定め、人権問題研修に取り組んでいる。管理職は研修を受講後、職場で伝達研修を行い、内容の定着化を図っている。
公認委員会報告。総務財務委員会。9月定例会。付託議案審査。議第82号。三原市広島空港周辺整備基金条例の一部改正について、要旨、従来の空港周辺整備基金を広島空港の運用時間延長による周辺地域の環境整備事業等に要する経費の財源に充てられるよう条例を改正するもの。主な質疑の内容。問い、条例改正により当該基金を充当できる対象事業はどのように変わるのか。答え、現行の条例の適用範囲は、空港の滑走路延長による周辺対策事業に限定しているが、この改正により、新たに空港の運用時間の延長に伴う周辺対策事業についても、当該基金を充当できるようにするもので、この変更により、これまで対象としていた事業、及び地域が対象外となるものではない。議第83号、財産の取得について。要旨、災害時一斉情報伝達手段整備計画に基づき、括弧に配布する告知放送受信機の取得について、 三原市議会の議決に付すべき契約、及び財産の取得、または処分に関する条例、第3条の規定により、予定価格が2000万円以上であるため、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い、当該告知放送受信機の運用にあたり、南朝地域の発生が予測されるが、電波の受信状況の確認はされるのか。また、それはいつを予定しているのか。答え、現在、FM 電波の送信所の設置場所として、津波町の竜王山と、久井町の畝山を計画している。試験放送を実施した後、各地域の受信状況を調査した上で、平成30年度から南朝対策に取り組んでいきたい。写真は FM 告知端末です。儀第84号。呉線三原津波間萩可動橋新設工事協定の変更について。要旨。議会の議決を得て協定を締結した呉線三原津波間萩可動橋新設工事協定につき、協定金額に変更の必要が生じたため、議会の議決を求めるもの。主な質疑の内容。問い。この度変更される本協定の金額の妥当性は。答え。施工にあたっては、施工内容や積算単価などの情報をできる限り JR と共有しながら透明性を持って進めていき、適正な執行に努める。採決。採決の結果、全員一致提案理由を了とし、原案通り可決した。政文教委員会。9月定例会、付託議案審査。議第85号。三原市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について。要旨。従うべき基準である介護保険法施行規則が一部改正されたことから、同様の改正を行うもの。主な質疑の内容。問い。改正の趣旨は。答え。改正前の介護保険法施行規則において、昨年、主任介護支援専門員資格の更新制度が導入されたが、その際、規則の解釈に関して、当該専門員の更新研修を直ちに受講しなければ、主任介護支援専門員の資格が失効してしまうのではないかとの誤解が生じ、本来の受講期限が到達する前に、資格の更新研修を受講してしまう事例が県外で発生した。このことを受け、国において、より明確な表記とする改正が行われ、これに関わる介護保険法施行規則の一部改正が、本年4月1日に施行されたことから、規則と同様の改正を本市の条例においても行うものである。採決。採決の結果、議第85号について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。市建設委員会。9月定例会、付託議案審査。議第86号。三原市営住宅等の指定管理者の指定について。要旨。三原市営住宅共同施設及び市営住宅駐車場における指定管理者制度の導入に伴い、指定管理者を指定したいとするもの。主な質疑の内容。問い。指定管理者制度導入による行政コストの縮減は。答え。 指定管理者制度導入により、人件費を含めた全体の市営住宅の管理費は、1年で約600万円の減額となる見込みである。問い、指定管理者による管理の範囲は？答え、入居者の決定や悪質滞納者への法的措置等、一部の事務を除き、指定管理者へ委ねる、また、繰り返される不正行為への指導については、指定管理者と市で協議の上実施していきながら、最終的に法的措置が必要な状況となった場合は、市が主体となって実施する。問い、指定管理の期間は？答え、事業者の他自治体での実績により、一定の管理に関する知識と経験を有していることから、長い期間指定することでの支障はないと考えている。さらに、短い期間で変わることによる入居者の混乱への配慮から、指定期間を5年間とすることが適当であると判断した。問い、事業者への管理運営の継承については、答え、管理運営の業務内容については、使用書で詳細に定めており、その引き継ぎは議決後、半年かけて行う。十分な業務内容の継承と、事業者の豊富なノウハウの活用により、現状以上に適切な管理運営ができるようにしていきたい。採決。採決の結果、議第86号、他1件について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。写真は、南上住宅です。駅前東館跡地活用調査特別委員会請願審査。用紙、三原駅前市民広場への中央図書館を含めた施設建設は中止すること。三原駅前市民広場の活用は市民の意見を反映させること。中央図書館は現在地で充実を図ることの3項目について請願するもの。委員の意見交換。図書館を含めた複合施設を建設することで、駅前に賑わいが生まれるか否かは、民間事業者からの提案内容を見てからでないと判断できない。また、本事業による整備により、現在の広場が使用できなくなることを理由に、本事業に反対している市民も多いと思われることからも、本請願は、プロポーザルの結果を踏まえて、審査することが妥当と考えるため、継続審査とすべきとの意見があった。これらの意見に対し、他の委員から、この請願はこれまでの本委員会での調査を根底から覆す内容となっているため、本請願に対する採決を保留すべきではなく、採択すべきでもない。また、これまで本委員会において時間をかけて審議し、事業者募集を了とする方針を出してきた経過を尊重すべきという意見があった。その他の意見として、この事業に対しては否定的な意見ばかりではなく、駅前に新たな商業施設ができることを心待ちにしている市民もいる。また、平日の駅前は、閑散としている現状があることから、施設整備によって駅前に集う人を駅周辺部の商店街活性化に生かす取り組みや、企業を支援するような施策に取り組むことで、賑わいの創出が可能となる。この事業により集客施設を整備することには意味がある。また、天満屋を誘致した過去の市街地再開発事業は、本市の発展に効果があった。地方都市においても、駅前への投資は必要であると考えるので、本請願には 賛同できないという趣旨の意見があった。意見交換を終え、まず委員から意見のあった継続審査の可否について採決を行った。採決の結果、賛成少数で継続審査は否決された。討論、採決。賛成の立場から、市民の中には駅前に図書館や民間商業施設などの箱物を作ることが活性化につながるのかという疑問の声がある。本請願の3項目が市民の思いであり、このことを重く受け止め、本請願は採択すべきである、との意思表明があった。起立採決の結果、賛成少数により、本請願は不採択となった。平成29年9月、定例会議決結果。賛否が分かれたもの。議案番号、件名、議決結果の順に読みます。議長は採決に加わりません。議案番号、市第3号、件名、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、議決結果、異議なしと決定。賛成24人、反対1人。市第4号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、異議なしと決定。賛成24人、反対1人。市第5号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、異議なしと決定。賛成24人、反対1人。市第6号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、異議なしと決定。賛成24人、反対1人。市第7号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、異議なしと決定。賛成24人、反対1人。請願29、第1号、三原駅前市民広場への中央図書館移転を含めた施設建設の中止を求める請願。不採択。賛成1人。反対18人、退席6人。全員賛成のもの。議案番号、議第78号。件名、平成29年度三原市一般会計補正予算第2号。議決結果、原案可決。議第79号。平成29年度、三原市国民健康保険、事業勘定、特別会計補正予算、第1号、原案可決。議第80号、平成29年度、三原市後期高齢者医療特別会計補正予算、第1号、原案可決。議第81号、平成29年度、三原市介護保険特別会計補正予算、第1号、原案可決。議第82号、三原市広島空港周辺整備基金条例の一部改正について、原案可決。議第83号、財産の取得について、原案可決。議第84号、呉線三原津波間萩可動橋新設工事協定の変更について、原案可決。議第85号、三原市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について、原案可決。 議第86号、三原市営住宅等の指定管理者の指定について、原案可決。議第87号、指導路線の認定について、原案可決。議第88号、平成28年度、三原市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、可決及び認定。発第6号、三原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、原案可決。発第7号、義務教育費国庫負担制度の堅持、義務教育諸学校35人学級の実現を求める意見書の提出について、原案可決。発第8号、地方財政の充実、強化を求める意見書の提出について、原案可決。会仮庁舎のご案内。新庁舎の建設に伴い、議会は仮庁舎、館町夢キャリアセンターへ移転しています。新庁舎会長、平成31年5月を予定までの一時移転となります。住所、三原市館町2丁目5番2号、電話番号、議会事務局 0848-67-6137、 アクセスは三原市立三原小学校と広大附属小中学校の間の道を北へ上がっていくと三原市夢キャリアセンターです。当社での市議会傍聴のご案内。本会議の傍聴。本会議を傍聴される方は、仮庁舎1階東側の入り口をご利用ください。本会議の傍聴は、議場入り口で受付をした後、傍聴券を受け取って入場してください。委員会の傍聴。委員会を傍聴される方は、仮庁舎1階西側の正面玄関をご利用ください。議会事務局で受付をした後、2階委員会へ入室してください。駐車場は敷地内にありますので、車でご来庁の方はご利用ください。イラストは、本会議傍聴入り口のご案内の1階配置図です。西側が正面玄関、東側が傍聴入り口になっています。平成29年12月定例会開催予定。平成29年9月20日現在。開催予定日、開会予定時刻、会議の順に読みます。開催予定日、12月5日火曜。開会予定時刻、10時から。会議、本会議、開会。12月7日、木曜、10時から。本会議、一般質問。12月8日、金曜、10時から。本会議、一般質問。12月11日、月曜、10時から。常任委員会、総務財務委員会。12月12日、火曜、10時から、常任委員会、厚生文教委員会。12月13日、水曜、10時から、常任委員会、経済建設委員会。12月14日、木曜、10時から、補正予算特別委員会。12月18日、月曜、14時から。 本会議閉会。編集委員のつぶやき。9月18日に広島東洋カープが8回目のリーグ制覇をしました。カープが強くなった要因の一つに、応援の力が大きかったと選手たちは口を揃えて言います。仮にチームを三原市行政に置き換えると、行政、議員、市民が各々の応援団となり磨き合えば、都市間競争に勝てる強いチーム作りができると思います。私たちも市民の皆様と一緒に頑張ります。平本英治。議会広報部会員、萩由美子、平本英治、木村久人、杉谷達治、宮垣秀政、安藤志保、小玉慶三、亀山博道、正平智春、岡本淳章、文野辰巳。市議会だよりは、市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報校長委員会、三原市館町 2-5-2、 電話 676137、 ファクス 634545。 地に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第31回。詐欺島パワー。三原市立第二中学校3年、中郷鈴鹿。私たちの住んでいる三原市には、詐欺島という島があります。その島は、私の通う中学校区の一部で、小学生の時に社会見学に行ったこともあります。静かで穏やかな雰囲気だと感じた島は、年に一度だけ、島中が暑くなる日があるのです。8月20日に行われたトライアスロン詐欺島にボランティアの一員として参加した私は、目の前で繰り広げられる光景に心を奪われました。大会当日は真夏日で、立っているだけでも汗が流れました。しかし、何百人もの人たちが選手として応援者として島にやってくるのです。さらに驚いたのが、多くの島の人たちが選手を応援しようと駆けつけていたことです。家族や知人が出場するわけではないのに、頑張れと一生懸命に応援している姿があちらこちらで見られ、選手たちも笑顔になってスタートを切りました。水泳、自転車での島4周、最後に島を一周走る選手たちは限界と戦っているようでした。そんな時も人々の声が選手たちを元気にします。あんたならもっといけると激励する人もいました。日本中から集まった選手が詐欺島の人たちに応援される光景を目の前にして、詐欺島パワーを感じました。私は詐欺島の新たな魅力に出会いました。誰かのために一生懸命に応援する人、その背後には瀬戸内の美しい多頭美を堪能できる風景があります。これが詐欺島パワーの源なのだと思いました。まだ詐欺島に行ったことのない方は、ぜひ詐欺島へ足を運んでみてください。きっと素敵な笑顔とパワーをもらえることでしょう。写真は、自転車を漕ぐ選手を応援する人々です。よさの花を咲かせたい。三原市立深小学校6年、有田伊代。僕は児童会の副会長をしています。僕たち児童会役員4人は、深小学校のみんなが より良くなるように話し合いながら取り組みを進めています。朝、僕たちは校長先生と玄関に立ち、学校に来る人たちに大きな声で名前を呼んで、おはようございます、と挨拶をしています。元気に自分から挨拶してくれる人もいますが、ほとんど聞き取れないくらい小さな声で返事する人もいます。だから、挨拶のポスターを作ったり、川柳を募集したりして、全員が大きな声で挨拶できるように頑張っています。また、小さな学校なので、みんなが仲良くできるように、児童会遊びをできるだけ多くしています。一学期の終わりには、体育館で、じゃんけん列車をしました。一年生から六年生まで、みんなでじゃんけんをして、負けた人が勝った人の背中について、どんどん列車のように長くつながるゲームです。最後には全員で一つの長い長い列車ができました。みんなニコニコ笑顔になりました。8月の登校日には、児童会が計画し、ちぎり絵の千羽鶴の壁飾りを作りました。校長先生に、戦争の恐ろしさについて話していただいた後、平和を願って全員で手分けをして作品を作りました。高学年が低学年に優しく教えながら、丁寧に作ることができました。深小学校は他の学校と比べて小さな学校ですが、一人一人が元気で仲の良い学校です。もっとその良さの花を咲かせるために、僕は児童会の仲間と頑張っていきたいと思います。写真は、体育館でじゃんけん列車をしている様子です。
以上で、あなたと議会を結ぶ市議会だより、平成29、2017年11月1日、ボリューム50を終わります。音訳編集は、朗読録音グループ声の友でした。